ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本人の幸福と社会というものを考えるためには、第一章で少し健康のことをお話したんですが、その前提はですね、やはり誠実な社会でないとですね、日本人の幸福と社会を考えても、それ自体がほとんど無駄ですよね。で、その例を二つだけ挙げたいと思います。一つ目は参政党ですね。これは私が直接関係して、現場を全部知っておりますので、その内容は、極めて正確であります。私は、嘘は絶対言いませんし、から日本人の恩義というものを大切にしております。それから可哀想な人が出ないような慈愛というものを中心に、生きてきましたので、これから私の言うことはもちろん、間違いも何もありません。それから第2回目はやはり自民党がね、非常に今度裏金問題で大きな問題を起こしました。それとか私にとって非常に最近でショックだったのはやっぱりジャニーズの問題ですね。私も長くテレビに出ておりまして、ジャニーズの方には、とは一緒に随分出ました番組も。だから一人一人の特徴も知っておりますし、人柄も知っております。それでテレビでですね、私が一番悔やむのは、私の職業柄ですね、テレビでそういうジャニーズを出た人と割合とまともなことを話したんですよ。例えば政治がどうだとか経済がどうかとかですね、人生がどうかという話を、ジャニーズを出られたいろいろな有名なタレントの人ってお話をした。それが放送されました。しかしその人たちがですね、犯罪組織を出た人という意識は全くありませんでした。本人は一人一人いい人でした。むしろ被害者かもしれませんね。だけど被害者であれ誰であれ、反社会的な行為をもう10年以上もしてるような団体ですね。そういう団体に所属してた人と一緒に自分が仕事をしたと、いうことについてはですね、私はね、三河健一さんの話がネットで流れるまでは、そういうことがあるらしいと。しかし芸能界だから、若干そういう難色って昔は言ったんですけどね。そういうものがあるかなっていうふうには、おぼろげには思ってましたけど、あんなに具体的に長期間にわたり大量の人が反社会的な行為をしていた。とは、深くながら芸能界それほど詳しくなくて分かりませんでした。私は非常にその点では申し訳ないと思っております。それと同じように参政党はですね、それに増してですね、私の最近の失敗でありました。参政党が国民とか党員に訴えたことはですね、賛成ですね、まさに。政治に参加しよう。これまでは、既存の政党の党員にならなければならず、組織に入らなければならず、またどっかの組織からお金をもらわなきゃいけないと、そういう政治だったけども、そうじゃなくて、これから党員一人一人が政治に参加するんだと。それが参政党なんだと。したがって、お金も参政党の党員からのお金で賄い、それから行動ですね。これもボランティア、つまり意思で行うというふうに高らかに宣言しておりました。もちろん運営は民主的に行う。ということでやりました。それで私もその趣旨に賛同してですね、先おととしの11月に、参政党の仕事を一緒にやろうと決意をいたしまして、12月に参議院議員に立候補する意思を示し、そして活動をおととししてまいりました。その時に私に渡された、名刺がこれでありますが、参政党第四支部長武田邦彦というふうに、名刺に書いてある。この名刺を大量に参政党からいただきました。写真入りですね。参政党本部の住所も書いてあり、電話番号も書いてあると。そういうことですね。で、この後ろに今までになかった国民参加型の政党ですと。それちょっと読みますと、活動も政策も人材も自分たちで 作っていくというのが参政党の理念です。日本の政治を変えるには、まず主権者である国民の意識改革が必要です。そしてその中から代表者を出し、国民の声を届ける他にありません。誰かがやってくれるという時代はもう終わったのです。まあこれが書かれておりましてね。そしてまあこれその通りのことを私なんかもずっと選挙中に訴えてきました。今までは政党に、厳しく所属してなきゃいけない。お金は外部から取る。こういうシステムだったけど、私たちは自分たちでやるんだから、自分たちでお金も出しましょう。ということで、党員、一般党員が月に1000円。それから、運営党員となりました。これが月に4000円ですから、1年で4万8000円、つまり5万円にもなるんですね。それからもちろんこのお金よりかですね、むしろ労力、それから計画、労力、ビラ配り、何から何まで全部、党員、運営党員が中心として党員でやるんですね。でこの党員の数が、私が神谷という人から聞いたのは、10万人に達する勢いですというふうに聞きまして、それは良かったですね、と。で、なんとか党よりか多いとか言われました。2番とか言われましてね。良くなったな、伸びたな、というふうに思っておりました。全部嘘でした。全部嘘でした。まあ私もね、こういう名刺をよく昔、組織からもらいましたよ。例えば名古屋大学。名古屋大学教授っていうのは名前のね、名刺は名古屋大学でもくれたと思いますし、もちろんその前の会社なんかあったら必ず作ってくれましたね。そこに名古屋大学教授、武田邦彦と書いてある名刺を使って、後からそのくれた組織が私に対して、あの名刺はただ名刺をあげただけで所属してませんよ、なんて言われたことはもちろんありません。人に示すために名刺をくれたんですよ。何百枚とね。ですから私はこれを配って参政党の武田邦彦ですと言って、活動をいたしたわけです。そしたら私は実は参政党員じゃなかったんですよ。登録されてなかったんです。登録されてないなんてことは夢にも思いませんし、登録しなければこういう名刺くれませんからね。立候補を届け出て、ちょうど私が入院してたんで、私がその席にはいなかったんですけども、写真がついてて、武田邦彦立候補しますと、こう参政党で立候補しますと言われましてね。まあそれなんか私がもう毎日のように嘘をつかれた、参政党にいる時には毎日のように嘘をつかれたその一つなんですけどね。もうとにかく本当に毎日のように嘘をつかれました。まあその細かいことは私のことですから今更言いません。ただ非常に大きなことは今、新潟で訴訟になってますけどね。当然ですけどね。全然お金を集めた趣旨と違っちゃったんですよ。だって、自分たちで政治に参加する。ね。それは党員の資金と意思の行動でやると。で、民主的にやると。言ってお金を集めて活動をしたわけですよ。選挙カーも買いですね。我々の旅費も出し、そしてみんなの支えで、みんなの代表として、頑張ってやってきました。ものすごく頑張りました。もう本当に毎日、これこんなにできるのかと思うぐらい頑張りました。そしたら選挙が終わってから、どのくらいですか ?1 ヶ月か2ヶ月か経たないうちにですね、ガラーッと変わりました。選挙が終わると、大体即座っていうか、ほぼ何ヶ月かで独裁体制に変わりました。それからそれまでは党大会でみんなで決めるっていう規則だったんですけども、それがいつの間にか誰が変えたかわかんないんですけど、党大会も開かれずに規則だけ変わりまして、そして、党員は年に4万5千円、5万円ほど出して、労力も出して、全部出してる、その運営党員までもが大会に出てもほとんど意見も言えず、もちろん投票権なんかないと。そういう決定事項に対する党首とか代表とか、それからボードとかですね。ボードってのは理事会みたいなものですけども、ボードとかですね、政策とか、全く決定権がないっていうことになっちゃったんですよ。だって、これ、国民参加型の我々がやりましょうっつってんのに、政策も提案できません。投票権もありませんだったら、完全な、僕はですよ、これ完全な詐欺と思います。 新潟の今裁判も裁判中ですけど、まあそういう訴えでやっております。それは例えば物でしたらね、なんか、電気洗濯機を買って、電気で自動的に洗濯機じゃないや、掃除機か。電気掃除機を買って、吸引力が強いですよ。電気入れるだけでいいんですよ。こう言われて買って、届いたものがほうきだったっていう感じなんですよね。ほうきまでもありませんよ。だって、すべての権限がないんですから。そういうふうに、半年内で変わってしまったんですよね。これはもう本当に私で言えば、まあ、嘘、虚偽、詐欺、こういった類のものなんですよね。私の感じです。完全な独裁体制。もうどんどん規則が変わる。でパワハラっつってんのは、まあ、従来私の、例えば、私が党員かどうかとか、それから、党員からのお金を受け取って、それを処理しておられた責任者は、パワハラで自殺されました。本当に悲惨なことでした。僕も何とかしようと思って、努力はしましたけど、力を及ばず、あまりのことにパワハラで、自殺をされるという、そういう不祥事が起こりました。続いて2番目の秘書の方ですね。この方も、参政党から、もう参政党お辞めになってますけど、参政党から300万円の損害賠償を求められております。なんで損害を与えたか、秘書の方がね、たった秘書だというだけで、党首でもなくて党首の命令通り事務をやってたのに、損害賠償を300万円要求されると。参政党を辞めたらね。でも昇進しておられましたね。まあ今は我々の手で救いの手を差し伸べてますけどね。まあちょっともう一般的な団体の中では考えられないようなことが連続して起こったわけですね。それまでに参政党から候補者を出して参議院議員一人当選して地方議員では100名余りを当選させるのに全力を注いだ党員の人の半分ぐらいは辞めさせられました。もう本当にひどい目に遭った人が山ほどおります。選挙に立候補した後、ほぼ除名のような脅迫を受けたりしましてね。そして党を辞めざるを得なかったというような、それでまあ政治活動をしますとね、私も政治活動をして分かったんですけども、我々公的な職なんかについてる場合は、その職を辞めて立候補せざるを得ないんですね。看護校の先生とか、役所の人とかね。それから、そういう公的な職場でなくても、民間でもそういうことがあるんですね。私も、二つ社外取締役を辞めました。まあ、そういうようないろんなことを辞めなきゃいけませんね。その後、参政党がしばらく経ったら俺知らないよなんて言われるとですね、もう職業を失ってますしね。まあ、そういうものすごい周囲に損害を与えました。それで、参政党員が納めた、本部に納めたお金ですね。まあ、神谷総平が言うとこによる10万人というのが本当であって、まあ、一人当たり1年に5万円近くになりますからね。まあ、その人が運営党員で、運営党員がまあ2万人だとしたら、2万円だったら、まあ、2万円にはいかない、1万円ぐらいになるかな。そうすると、2万人で、あ、2億円ですね。それから、まあ、一般党員が残りの5万人ぐらいだとしましたらね。まあ、そっちで4分の1ですから。まあ、ざっと考えて4億円ぐらいになるんですね。そのお金は全額、私は、払い込んだ人に返さんといかんと思うわけですね。それは僕がただ唯一本部に言ったことなんですよ。もちろん本部は参政党は嘘ばかついてますから、僕が別のこと言ってるように言われてますけどね。言われてますけど、それはまあ私は相手にしませんが、私がただ一つだけ言ったのは、言ったことをやってくれと言ったんです。我々が国民に対して、党員に対して約束したことは実施してください。そうしないと、私まで嘘つきになっちゃうからですね。それから政党助成金っていうのをもらってるんですけど、この政党助成金っていうのはある程度票が来た国政政党に渡されるわけですね。法律がありまして。それもですね、票数によってますから。だからもちろん党員の方が頑張ってくれて、国民の人が我々の訴えを 理解してくれて投票した数によってるんですね。それも現在は、現在の党の本部が猫ババしております。まあ、完全な猫ババですよ。だって私が見るところですね、選挙までに見たことがない顔の人がほとんどを占めております。途中でバーッと入ってきましたね。これで全く違う人たちが運営をし始めたわけですね。ですから、そしてまあもちろん私が一生懸命やってきたのに何か、名古屋の減税党に僕が賛成党を乗っ取るように仕組んだとか、それが成功しなかったんで悔し紛れに賛成党の悪口を言ってるとか、もうむちゃくちゃ、そういうのは全部嘘ですからね。ただ、今度のことで私が思ったのは、日本人は嘘というのは存在しないと思ってる人が相当部分いますね。これは日本文化が非常に良かったっていうことですね。まあ、日本文化が非常に良くて嘘つく人がすごく少なかったわけですね。まあ、よく言われますし、私実際中国に住んだことないのでわかりませんが、中国の人が丸いテーブルで中華料理で食べますよね。あれはやっぱり政府とか為政者が嘘をつくので、常に親戚一同で集まって情報を交換して何が正しいかというのを判断するために、あの中華料理のテーブルは丸いということを聞いたこともありますし、まあ、中国では政府の言うことはほとんど信用しないと、まあ、いうようなことも聞いたことありますが、まあ、日本はそうじゃありませんでした。天皇陛下様からね、まあ、それから命令をいただいて政治をやってきた貴族の人、武士の人、みんなそこのとこでは筋が通ってたんですね。明らかな嘘だとか、今度みたいに、この参政党みたいにですね、全く嘘を、政治ってのはこれが一番簡単なんですよ。政治ってのは嘘を言って、お金をもらったりして、権力をもらったりして、活動して、活動は全く約束したことと違うと。こういうことが一番やりやすいんです、実はね、政治がですね。だから政治は潔白じゃなくちゃいけないんですね。本当に誠実じゃなくちゃいけないんですよ。それが政治なんですね。政治に嘘があったり、騙しがあったりしたらいけないんです。なぜかったら、政治ってのは未来に対して約束し、その約束を守るっていうこと以外に政治という仕事がないんですよ、実は。それはね、今度の参政党みたいに、みんなでやりましょう。皆さんお金集めます。とにかく看板してください。我々どっからもお金が来ませんからと言ってお金をもらったら、バッと規則を変えて、あなたたち何の権限もありません。投票権もありません。随分、その、悔しい目にあった人がおられましてね。その人たちが本部にいろいろ質問状を出したんですよ。回答は多分、ゼロと思います。私も何回も出しましたが、返事は来ません。私が聞いたことでないことを、私のいない記者会見なんかで武田はこうだっていう、なんか、非常に卑怯なやり方ですね。しかし僕はここで参政党の批判をしようというんじゃないんですよ。実は日本で政治革命が必要だってことは今はもうみんながそう思ってます。自民党の裏金の件もあり、まあ、いろんな、ビッグモーターの件もありですね、ジャニーズの件もあり、まあ、いろんなことがあってですね、やはりこれじゃいけないと思ってる人はもう日本人の半分つってもいいぐらいいると思いますね。ですから政治革命が必要なことは確かです。それで政治革命をやろうとして、私がつまずいた一番大きな原因は、まあ、ひばりクラブの人ですから仲間で言いますとね、それは本当は国民だったんですよ。国民側だったんです。こういうことがありましたって僕が言っても、武田何言ってんだ。で、なかなか嘘をつく方法っていうのを僕初めて知りましたね。嘘をつく方法っていうのは僕に嘘、僕個人一人に嘘ついて、片方で全く違うことを、この、例えば、参政党支部長会とかいう100人ぐらいいるところでやるんです。これをいつも繰り返してますとね、自然と多勢に無勢になるんですよ。武田さんの言ってることはおかしい。みんながこう言ってる。こういうふうになって、みんなが言ってる方が正しいことになっちゃうんですね。今の環境問題とかですね、それから健康問題とか、同じかもしれませんね。嘘を言うときは、こう、二つに分けて言って、自分の嘘を信じてもらいたい方に多数に言うと。そういう言い方をすればですね、嘘が定着すると。みんながそう言ってるからっていう、みんなっていう、そういうのが非常に、事実の確定に効果がありましたね。 しかし私はですね、ここで前提を二つ、参政党と自民党、それから、まあ、ジャニーズみたいなものを挙げますけどね。それは決してその人たちをどうとかいうことではないんです。私の目的ですね。やっぱり日本は誠実でなければ成り立っていかない。国も小さいし、人口密度ももすごく大きい。それから資源も少ない。まあ、その中で、やっぱり今までの我々の先輩、先祖がね、誠実だったからこそ、日本国はちゃんとした生活ができて、僕もその恩恵を受けて人生を歩んできた。だけど、それにはですね、誠実に対して感度が高くなきゃいけない。嘘ぐらいいいじゃないか。いうようなことが出るようではね、裏金ぐらいいいじゃないか。反社会的行為ぐらいいいじゃないか。そんなことよりか、大切なことがある。なんていうような社会であればね、やはりそれは日本の没落の一つになると思いましてね。あえて私としては恥の一端になるんですけど、自分の恥の一端になるんですけどね。参政党の一番大きな誠実違反はですね、なんといっても国民に呼びかけたことを一年も経たずに全部規則を改正して改悪して、そして全部自分たちの思う通りお金を使い、権限が全部本部だけに集中する形で実施した。その改正も人事もすべて一人の人がやった。まあそういうことだったんでね。これはやっぱり日本にこのまま存在したってことはできないと私は思いますので、ここで一応事実として指摘をしておきたいと思います。